この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。雑話ニューライフ第248回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明澤でございます。インフルエンザ猛威を振るっているようですが、皆さん体調と異変はございませんでしょうか。今日ニュースで見たんですけど、日光浴でビタミン D、B ねを増やすと免疫力が上がってインフルエンザとかかかりにくいって言われてるそうです。ですので皆さん、ワンちゃん飼ってる方はね、毎日お散歩行かれてると思いますので、きっと健康なんじゃないかなって思ってるんですけれど、今日もお役立ちニュースをお届けしていきたいと思います。では早速ですね、こちらから T サイトさんからお題をお借りいたしまして、犬が理解しやすい名前とはという内容をお届けしていきたいと思います。本編をお借りいたします。犬は名前を理解しているの？私たち飼い主は自分の愛犬にみんな名前をつけます。花ちゃんやそらくん、ももちゃん、さまざまな名前が挙げられますが、実際犬側は自分の名前を自分の名前として認識しているのでしょうか。名前という概念はありません。結論から言ってしまえば、犬に名前という概念そもそもがありませんので、自分の名前を呼ばれても自分の名前を呼ばれたとして振り返っているわけではありません。でも愛犬の名前を呼ぶとしっかり振り返ってくれているから、自分の名前だということを分かっているのではと思われるかもしれません。確かに中には何度も呼ばれることによって、途中からこれは自分のことを指す言葉かもと曖昧ながら解釈できている頭の良い子もいるでしょう。しかし多くの犬は名前を名前として認識してはおらず、一つの言葉として認識しているのです。名前と嬉しいことを結びつけている。しかし実際に名前を呼ばれると、ほとんどの犬はちゃんと飼い主の方を振り返りますよね。この姿を見るだけだと、やはりどうしても自分の名前を名前としてちゃんと認識しているようにも思えます。ですがこれは前述した通り、名前として認識しているのではなく、以前名前を言われた時に嬉しい出来事があったことをしっかり覚えており、また良いことが起こるかもという心理によって動かされているのです。例えば家にやってきた当初、名前を覚えてもらおうと飼い主さんは名前を呼び、振り向いたり、こちらに来てくれた時には偉いねと褒めたり、おやつを与えていたということはありませんか。こうした自分にとって良い出来事が起こる魔法の言葉という感覚で覚えている子がほとんどです。確かにそうですよね。魔法の言葉になると思います。でも時にはこれね、プラスの強化ですよね。うちの子はジェットなので、ジェットっていう言葉を言われるとおやつがもらえた、いいことがあった、これプラスの強化。だから名前を呼ばれると何っていう。ただ叱る時に名前を呼んでしまっていると、マイナスの部分も膨らんでいくわけですよね。それが悪魔の言葉になる時がある。だから名前と叱る言葉ってダメとか、あとけなす言葉とかですよね、っていうのを一緒にくっつけない方がいいよねっていうのは私も聞いたことがあります。ただね、多頭されてる場合だとなかなか難しかったりするなっていう部分があるんですよ。うちなんかもお預かりの子たちが行ったりとかねするので、名前をねどうしても呼んでしまうことがあります。ただ褒める時にしか使わない言葉っていうのも今作っていて、これは内緒なんですけどね、恥ずかしくて言えないので、そういった部分で名前プラスさらにもっといいことが起こる言葉っていうのを今覚えてもらっています。魔法の言葉いいですね。良い魔法が起こる言葉として認識をしてもらう。続いて、犬が理解しやすい名前とは。名前を名前として理解していないことはお分かりいただけたかと思いますが、それでも振り返ったりこちらに歩み寄ってきてくれることは事実です。ではこの名前ですが、犬がしっかり聞き取りやすい名前とはどのような名前なのでしょうか。犬が聞き取り反応しやすい名前には2つのポイントがあります。 1. 短い名前。まず名前自体のポイントとしては短いということが挙げられます。 最初にいくつか出した例のような花や空といった名前は2文字ですので、非常に簡潔で犬にとっては覚えやすい名前なのです。基本動作や待てなどの指示を教える際にも、多くの飼い主さんは短い言葉を使用しているはずです。お座り、お手、伏せ、待てなど、すべて簡単で短い言葉ですよね。反対に長い名前はどのようなものが当てはまるのでしょうか。例えばジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚のといった有名な名前の代表がありますが、もしもこれほど長い名前を犬につけてしまった場合、これで呼ばれても犬は反応しにくいです。長すぎる名前は犬にとって飼い主さんの会話として認識されてしまうこともあります。つまり独り言として捉え反応してくれないことがあるのです。もしも長い名前をつけたいのであれば、正式な名前は長いままにし、実際に呼ぶときは短いニックネームをつけて、そのニックネームで呼んであげるといいでしょう。2. 家族でしっかり呼び方が統一されている。先ほど実際に呼ぶときはニックネームをつけて呼んであげるという例を挙げましたが、もしも家族全員が違うニックネームをつけ、それぞれ違う名前で呼んでいたとしたらどうでしょう。犬は混乱してしまい、覚えるものと覚えないものが出てきてしまいます。犬に名前を覚えてもらうためには、家族間で愛犬をどのように呼ぶかという点をしっかりと共有することが大切です。もともとの名前が短い場合には問題ありませんが、長い名前の場合はみんなで決める必要があるでしょう。これら2点のポイントを押さえるだけでも、犬が名前を覚えるか覚えないかの境界線に大きな違いが生じます。ぜひ短い名前、そして家族で呼び方を統一するという点を頭に入れておきましょうということですね。その通りだと思います。これニックネームもそうなんですけれども、例えばコマンドの出し方、さっき言ったお座り、お手、伏せ、待てとかね。お座りだったら、私は座れって言っちゃう。座れ、しっと、赤ちゃんに使うような言葉で、えんこちゃんしてとか、うちの母が言うんですけど、なんだそりゃっていうね。犬からすれば、それを家族全員から言われたら、何を言ってるのみたいな。犬はその通り全部覚えなきゃいけないわけですよ。私たちがリンゴっていう一個のものに対して、英語で、中国語で、ロシア語で、スペイン語でとか、イタリア語でとかって覚えるのと一緒ですよね。それを犬に強要している状態になってしまう。なので家族の中でコマンド、座るっていうことに関しては、お座りっていう言葉で統一するとか、おいでっていうことは恋とか噛むとかっていろんな言い方があるんですけれど、おいでで統一する、そういった部分は名前の認識と一緒だと思います。続いて、人気の名前も短い名前が多い。短い名前だと犬も覚えやすいという話が出てきましたが、実は犬の名前ランキングで上位に上がっている名前のほとんどが2文字や3文字といった非常に短い名前です。男の子であれば1位が空、2位がレオですし、女の子であれば1位が花、2位がココ、3位がモモとトップ3までが2文字名で揃えられています。やはり飼い主さんからしても短い名前の方が呼びやすいという理由があるのでしょう。基本的に4から5文字以内であれば犬は名前を聞き取りやすいと思いますので、このあたりで収めておくと、今後指示を出す時などに指示を出しやすいですよということですね。確かにその通りだと思います。うちなんかはジェットっていう、喫音っていうんですかね、濁音と喫音っていうのかな、混ざってるので結構聞きやすいらしいですよね。ジェだけで反応してくれます。もちろんジェットってちゃんと読んでも反応しますけど。まとめ、いかがでしたでしょうか。人間もそうですが、長い名前の場合はニックネームで呼ばれることが多いですよね。これは犬も同じです。呼ばれる側が聞き取りやすい名前で呼んであげることが大切なのです。ぜひ今後犬を迎える際、名前をつけるならば2つのポイントを考慮してみてくださいね、ということでした。はい、その通りですね。もう一生もんですからね、ワンちゃんにとっても。でこれから関係性を深めていくんであれば、やはり分かりやすい名前の方が犬にとっても私たちにとってもいいのかなっていうのは本当に感じますよね。 ぜひ名前がねスペシャルになるように日々過ごしてもらえればプラスの部分をね強化する。起こる時に名前を呼ばれるんではなくてスペシャル、宝物、いいことが起こる魔法の言葉として犬に認識してもらえるようにしていただければなと思ってご紹介をさせていただきました。今回は T サイトさんからお題を借りいたしまして、犬が理解しやすい名前とはをご紹介させていただきました。では続いてですね、こちらギズモードさんからお題をお借りいたしまして、お食事中の方ごめんなさい、なぜ犬はうんこを食べちゃうのかをご紹介させていただきたいと思います。私もねこれよくご相談いただくんですけれども、最近ショップとかだとうんちを食べちゃってる時は教えてくださいみたいなのが書いてあったりとかしますが、本編ご紹介していきます。犬にも犬なりの理由があるみたいです。犬を飼っている人ならよく起こるこの悩ましい事件、そう、散歩中に出来たてほやほやの湯気が上がるうんこをパクッと食べちゃう愛犬、いつもあっという間で止める前にもう食べられちゃってますよね。でもなんでうんこを食べるのよ。しかもそれは道に落っこっている他の犬のうんこだったり、自分がしたばっかりのうんこだったり、もううんこなら何でもいいのかといった感じです。犬って臭いものを嫌がるのに臭いうんこを口に入れるなんて正反対のことをできるんでしょうか。私の犬頭おかしいのかななんて悩んでいる人もいるかもしれません。うんこなんか食べてたら病気になりそうだし、でもなぜなんだろうと悩んでいるのは犬の飼い主だけではないんです。科学者たちもなぜワンちゃんたちがうんこを食べるという不思議な行為をするのか気になって仕方がないんです。カルフォルニア大学デイビス校のベンジャミン・ハート氏率いる研究チームが何千もの犬の行動を調査して解明に乗り出しました。最初の調査では1552人の飼い主さんに飼っている犬のうんこを食べる頻度を調べてもらいました。2回目の調査では回答のあった1475人にその行為の背景にある理由について聞き込みをしました。そしてうんこを食べさせないようにする市販品を使用した場合に効果があったのかも調べました。過去ネタバレ、効果なしという結果でした。犬は他の犬種のうんこを食べるとは知られているんですが、今回の研究では自分のものか同じ犬種のうんこを食べる食糞という行為にフォーカスして行われました。結果 16% の犬がうんこを食べていました。うんこを食べる犬のうち 62% が毎日って入ってますけれど、 38% が週に1回程度でも、うんこにも好き嫌いがあるようで、ほとんどの犬はフレッシュなものが好きで、2日以上経ったものはうんこを食べる犬でさえ避けていったそうです。この研究結果については科学誌ベタラネリーメディスン&サイエンスで発表されています。ちなみに前述したうんこを食べさせないようにする市販品は、それを買って犬に食べさせたりしたとしても効果はほぼゼロに近いということが分かりました。お金の無駄ですし犬の健康を損なうかもしれないので買わないようにとのこと。集めたデータを見ながら研究者たちは悩みました。この行為の理由を説明する鍵が見つからないのです。以前はストレスや不安、栄養不足などが理由ではないかという説があったのですが、今回の調査結果を見るとそれとは一致しません。例えば犬の年齢、食の習慣、犬の種類、去勢、避妊の有無、母親と何歳で引き離されたかなどの関係性が見つけられなかったのです。多頭飼いをしている家の犬の方がうんこを食べる確率が高いのは分かりましたが、それは単にうんこへのアクセスが高いからというだけ。しかしそこはプロの研究者やっとの思いで一つ共通点らしきものを見つけました。うんこを食べる犬の飼い主は自分の犬のことを食に貪欲と評価していること、そしてその行為の裏にある理由を知るには2日以上経ったうんこを食べないことに鍵が隠されているのではと研究者たちは考え始めました。犬は臭い匂いが嫌いなのにうんこを食べるというのは矛盾した行為だと最初に書きましたが、犬は自分の生活する場所にうんこをしないんです。これは祖先の狼から受け継がれた DNA で、糞尿からの寄生虫や病原体から自分を守るためです。確かに寄生虫の卵は 2,3 日間は孵化しません。祖先である狼は自分たちのねぐらに病気の狼がうんこをした場合、そのうんこを寄生虫が孵 孵化しないフレッシュの間に食べることで掃除して外敵に見つからないように守ってきたと考えられています。これが犬にも受け継がれているというのが研究者たちがたどり着いた新しい説。ペンシルベニア大学のジェームス教授はこの説は筋が通っているけれど、食に貪欲な犬に関してはもっと食べ物に関するモチベーションが関わっているのではないかとワシントンポスト紙に語っています。この根拠として、こちらの研究で開発途上国では犬は人間のうんこを食べて栄養を補充していることを挙げています。現代の飼い犬や飼い猫の食事は脂肪分やタンパク質が豊富で、全てが消化されずうんこに含まれて出てくるため、第二の栄養分として魅力があるのではないかとジェームス教授は話しています。確かにどちらも面白い説ではあると思いますが、なんだかまだ腑に落ちない感じありますよね。食糞の謎を解き明かすのは意外と難しいようです。もちろん理由は犬によって違ってくるかもしれないですし、うんこを食べたい気持ちには理由があったりなかったりするでしょう。また今回の調査では、飼い主が自分の犬が食に貪欲と表現している自己申告に頼らなくてはいけなかったという点も、まだまだ客観的な研究や調査が必要な部分かもしれません。まだはっきりとした理由はわからないままですが、犬がうんこを食べることが結構普通であることにほっとした飼い主さんもいるのではないでしょうか。自分の犬はおかしいんじゃないのかなんて思っていた方も心配が一つ減りましたね。とはいえ、犬にうんこを食べさせないようにするには、うんこをちゃんと拾うこと、そして散歩所はリードをつけてしっかり見ながら歩くことが大切ですということでした。すごい内容ですね。私こんなにうんこを連発して言ったことって初めてかもしれないっていうぐらい言ったんですが、確かに食糞っていうのは不思議だなとは思って見ています。子犬の頃に食べていて、暇だからね、遊ぶものないし、あとお腹が空いてとか食べてたのがそのまま癖になって大人になっても残ってるっていう子もいるらしいんですけど、いろんな犬のプロの方にお話を聞くと、うちで不思議だなって思うのが、うち食に貪欲なんですが食べない犬です。ジェットは猫のうんちは拾ってきたことありますけど、犬のうんちに全く興味を示さないです。で、ここでまた不思議だなって思うのが、ボスのところにいるセシル姉さんなんですけれども、ジェットのうんこは食べちゃう時がある。でも他の子のうんこは絶対食べない。不思議でしょ。でもちろん自分のうんこも食べないです。ジェットのしか食べない。ジェットは貪欲だけども全く食べない。あとね、お預かり中で食べちゃうっていう子ね、いないですよね。踏んじゃうっていう子はいますけどね、気にせず。うちの周辺ではまあまあ少ない方ですね、うんこ食べる話。子犬の頃に食べてたっていう話は聞いたことありますけど、結構すっごい比率でうんこ食べてるんですね、みんな。でもまあ 16% の犬がうんこ、 16% しかいなかったんですもんね。なかなか不思議。まあね、本当最後のまとめにありましたけど、ちゃんと拾うことがまず一番かなと思いますね。不思議ですね、これ解明してほしいな。ちょっと気になりますよね。確かにフレッシュなものですよ。このオオカミのうんこの話もすごく面白いですよね。ほんと食事中の方ごめんなさい、うんこうんこって。あと臭い匂いがあんまり好きじゃないって言いますけど、靴下とか好きな犬いません？臭いですよね。あと私、こんな大っぴらに言うのもちょっとお恥ずかしい話なんですけれども、おならをすると必ずジェットがチェックしに来るんですよ。寝てても飛び起きてダッシュで匂いを嗅ぎに来る。さらに言うと、立ち上がってお尻に鼻をくっつけて匂いを嗅ぐぐらい匂いチェックするんですよね。たまに本当に臭い時はむせてますけど、お腹の調子が悪い時とかね。でも臭いものそんな嫌いじゃないですよね、犬ってね。お父さんの脱いだ靴下が大好物とかっていうのもあるかなって。面白いだけなのかな、どうなのかな。洗濯カゴからわざわざ持ってくるとかね、なかなかちょっと面白い内容だと思いますね。興味のある方ぜひもう一度読んでいただくといいかなと思います。今回ギズモードさんからお題をお借りいたしまして、なぜ犬はうんこを食べちゃうのかをご紹介させていただきました。 ということで本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。ワンラインの勝手に告知コーナーです。今回はですね、ジャパンキャンピングカーショーをご紹介させていただきます。ペット関係ないじゃんって思われる方いるかもしれません。以前ボスが出た時にご紹介させていただいたことあるんですけれども、今回も幕張メッセ1234ホールを使って2018年2月の2日金曜日から4日日曜日まで開催というのをご紹介させていただきます。お時間なんですけれども、2日金曜日が10時から17時、3日土曜日が10時から18時、4日日曜日は10時から17時で開催されると。なんで今回ご紹介かというと、実は金曜日明けさお手伝いに行っておりますので、ぜひね探していただけると嬉しい。フラフラしてるんじゃないかなということで、チケットなんですけれども、当日入場券が一般高校生以上で1000円、子供、小学生中学生が600円、前売り入場券が一般が800円、子供500円。販売情報とかチケットピアとかね、そういったところで売ってるみたいなので、ご確認いただいて、安い方がいいですからね。あ、ガイドブック付き入場券とかもありますね。プレイガイド、セブンチケット、チケットピア、 E プラス、ローソンチケットなどでご購入いただけるということです。なので行きたいなと思う方はちょっと早めに前売り券ご購入いただいて遊びに行っていただくといいかもしれません。で、今回ペットケア費としてワンちゃん連れの方は1頭500円、2頭以上は1000円頂戴させていただいております。ワンちゃん同伴可です。ただしこちら正面口から入る際には犬出したままだと入れませんので、っていうのはワンちゃんが見える状態では入っちゃいけないんです。ここインターペットの時とかも皆さん平気で出してる子いらっしゃるんですけれども、出しちゃいけないんです。なので、ちっちゃい子抱っこしていくような子はクレートだったりとかバギーの中にきちんと隠した状態で会場の方に向かっていただきたい。大型の子に関しては多分下の方の入り口から入っていただくようになると思います。ね、幕張メッセの1階からこうホールの方に入れる通りがあるんで、そちらからご入場いただくという形になると思います。で、今キャンピングカーって本当いろんな種類があって、私も宝くじ当たったら欲しいぐらいなんですけど、だってよくないですかね、ちょっと出かけるんでも夏とかエアコンとかかけとけるしね。今レンタルとかもあるんでね、ちょっと一度本当使ってみたいなと思ってるんですが、会場の方すごくいっぱい来るみたいです。私も初めて行くので、あ、でもね、前回の写真とかいっぱいあるんですけど、すごいですよね。で、グッサンが来るの？お、今年の受賞者は山口さん、グッサン。金曜日の11時からキャンピングアワード受賞式、山口智光さん、愛称グッサンです、が登場されるのかな。すごいね。私お手伝い金曜日なのでちょっと楽しみ、キャッキャ言っちゃうかもしれない。あー、グッサンってミーハーぶってみました。まあ、そんな感じで開催されるそうです。なかなかちょっとね、私も行ったことないんで、ざっくりとしたご紹介だけで大変恐縮なんですけれども、キャンピングカー興味あるなーって、ワンちゃんと使うときどんなだろうなーっていう方、ぜひ遊びに行っていただくといいかもしれません。というわけで今回はですね、ジャパンキャンピングカーショー、幕張メッセ1234ホール開催をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。いやー、またね、関東地方というかもうすごいですよね。榛名湖で7年ぶり凍って氷上のワカサギ釣りができるってできたとかっていう話をやってましたけれども、もう20年近く前に一回行ったことがあって、ワカサギとかあんま好きじゃないんですけどね、た覚えがあるなーなんていうのを懐かしい思い出としてニュース見ながら思い出しました。本当ね、冒頭にもお話しましたけれども、インフルエンザだったり寒波による被害だったりとか、あとまたこの木曜から金曜日にかけて雪が降ったりとかね、 2018年なかなか大変な年になってますけれども、どうぞ皆さん十分お気をつけて過ごしていただければなと思います。というわけで雑ワニアンライフ248回目配信をお届けいたしましたのは私明澤でございました。また来週。手洗いうがいは大事だよ。
ありがとう心を込めて、ありがとういつもいつまでも、ありがとう流れ。